川琴美と藤本典子のノープラン放送局、
せーの、
なんとかなるラジオ。
はい、超短くね。
間違えるとこだったよ。間違えてないけど。今回は点数じゃないけど、今のタイトルコールは
間違えるっていうか変な空白ができるってことでしょ。
そう待っちゃうのね。
こんなに短いことそうそうないからね。
前回もだけど今回もね、岡崎先生が、
はい、
お休みです。
お休みなんです。
そしてゲストさんもおりません。
おりません。
二人で行きます。
そうですね。なんで先生いないの？
先生忙しいんだって。
台本かなこれ。
先生は忙しいんだって。
そうなんだ。
そうなんだ。だから今週もいないんだ。なんかさ、あのさ、よくさ、うん、お正月でもないのかな、なんかさ、笑うさボタンあるじゃん。
あー、
前でさ、岡崎先生の高笑いだけ録音してた
ら、ね、
たまに押すとか。
いいね、いいね、それいいね。
ね、
何個かさ、あれじゃない、言葉も入れとけば。
はいとかね。
そうだ、はい、はいじゃん、はい。改めましてとか。
そう、オープニングの時には。
はいって。いいじゃん。
いいな、そんなボタンが欲しいな。
ね、
ちょっとね。
ね、
寂しいじゃない、高笑いとか。
そうね、
はい、
あった方がね。そう、確かにね。
まあそんな感じで、
うん、
今月も二人ですよ。
ね、寂しいもんですね。
ねえ、二人は寂しいね。誰か連れてくればよかった
ね。今さら。
誰か連れてくればよかったな。
そうね。
まあいっぱい読めるんじゃないですか。
あ、そうだね。
先月結構読んだ。
先月
どうでもないか。どうでもないか。
うん、読んだよ。
読んだ
に決まってんじゃん。2人なんだから。
そうだよ、
読んでるよ。
脱線してないよ、ね、
してない。一度も脱線なんてしてない。脱線した記憶なんて一切ないもん。
頭にはね
いつもしてないから。
はい、はい、まあ、普通たもテーマメールもたくさんいただいてますんで、
はい、
この後にね、
はい、
いっぱい紹介、脱線しないようにいっぱい紹介したいと思いますので。
はい、
はい、皆さん楽しみに。ベストミュニバース大切な夢をつかもう。はい、
はい、
というわけで、
はい、
今回のテーマ覚えてますか？
はい、覚えてますよ。覚えてますよ。読んでみたらいいじゃん。
覚えてるよ。
覚えてるよ。
あの、これって私だけみたいなことですよ。
そうそう、それそれ。
ね、なんか、案外、そうなのか。
何？
いや、なんかね、山川さんには叶いませんっていうのが多かったわけですよ。山川家には叶いませんみたいなのが多くて、うちそんなでもない。
山川家が特殊なことが多いって意味？
山川別に特殊じゃないよ。普通の人間育ってるし。
普通の人間が育ったか。
普通の人間が二人も育ったから。大丈夫だと思うよ、山川家。
あ、そうかな。あ、そう。
あれ普通の人間でしょ。ちゃんと社会に対応してるよ。適応してるよ。
いや、どうだろうね。適応してるかどうかちょっと微妙でしょ。
適応してるよ。毎日楽しく生きてるよ。
それはそうだけど。
それは適応ではないの。
なんか、適応と楽しく生きてるのって、ちょっと ね、違うかな。いろいろあるじゃん、だって。
まあ、テーマ行きましょう。
そうね。
はい、というわけで、こちらはですね、奈良地ファミリーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
サバーです。
ありがとうございます。はい、
今月のテーマ、僕がお聞きしたいのは、はい、我が家ではなく我が小学校の話です。
ほうほうほう。
僕が通っていた小学校ではプールの授業で定期的に水泳テストをしました、
うん、
下は9級くらいから、うん、上は1級を超えると特1級特2級と進級していきました。
ほう。
ここからが本題なのですが、
うん、
僕の通っていた小学校では
。まあ
通っていた小学校では、
はい、
その子が何級の合格者か一目でわかる目印があったんです。
ほう。
それは神経テストに合格した時にもらえるゴム紐のようなものを額の部分に縫い付けたものです、
うん、え、額に縫い付けちゃうの？紐？額
に縫い付けちゃうの？痛いね、
うん、
例えばといっぱい書いてます。9球黄色い線が1本、8球黄色い線が2本みたいな、うん、でどういうことができるか、
うん、
で、どこなんか
大丈夫？
987 が黄色ね、
うん、
654が赤、
うん、
321が白、
うん、
特1球は黒帯です。
お、黒帯になった。
黒線ね。
へー。
特4球は黒線が4本
はははは、
みたいな感じです、
うん、
水泳が苦手だった僕は赤線3本くらいが精一杯でした。赤線3本どれだ、うん、
25メートル泳げる。
赤線3本4球
4球
で25メートル泳げる、
ほう
くらいが精一杯でした。僕は小学校3年生の時に一度引っ越しをしているのですが、通学していたどちらの小学校でも水泳帽に線をつけていたので、うん、当たり前のことだと思っていました、
うん、
ところが社会人になってからこの話をしても共感してくれる人がなかなか見つかりません、うん、これって僕だけですか、
うん、
PS、うん、プールの授業と無縁そうな北海道民の方も一応話に加わってくださいね。あったわ。
あれ、
あったわ。小学校にプールあったよ。
あれ、こっちゃんのところは水泳ないんじゃないの？
あるよ。プールあったよ、ちゃんと学校のグラウンドの横に。冬はそのグラウンドがリンクになるだけで、
みんなそこがそこがリンクになるの？
そうだよ、グラウンドがリンクになるんだよ。
え、グラウンドがリンク？え、え、プールがリンクになるんじゃなくて？
プールはリンクにならない。プールはプールだよ。
ちょっと待って待って待って、プールは凍らないの？
プール水入れなきゃ凍らねえよ。
あ、入れてないんだ。
入れてないよ。
なんで入れてないの？プールは一年中水が入ってるもんだよ。
何言ってんの？
だから冬の間すっげえ緑色になってんの。
だって雪降んだよ。
おお、そっか。え、じゃあプールは雪、うん、雪のプールになってんの？
雪が入ると思うよ。
じゃあそこにズボンって入ったらもう抜け出せないぐらいの。
冬にはプールには近寄らないけどね。
そうね。
いや、水入ってたら危なくない？絶対あそこで遊びたくなるでしょ？
そうだね。
そしたらじゃあボーって入っちゃうわけじゃん。
うん、もう救出できない、ね。
でしょ？死んじゃうよ。
え、でも、リンクといえば、なんかイメージ的にはプールの上にリンクの方がまだよっぽ
ど。プール25メーターしかないのにリンク作ったって何にもできないじゃん。リンクはもう、なんか競技ができるレベルの高さのリンクを。
嘘！
そうだ、あれ、一周100メートルぐらいあるリンクを、水を撒いて作るわけですよ。
すげえ、北海道。
まあ、リンクの話じゃないんだよ。
あ、そっか。
プールの話、あります、プール。でもね、あれはなかった。すく水はなかった。
え、どういうこと？
おのおの自由。
え、小学校の時から？
小学校の時から。
あ、そうなんだ。
小学校の時から、うん、小学校と高校が、
うん、
みんなで、近所の温水プールに行くの。
あ、そうなんだ。なんで？学校にプールないの？
なかったの。
あ、
だから、近所の温水プールに、昼休み、だいたい、プールの時間が、
うん、
午後一だったから、
はあ、
昼ご飯食べ終わったら、
うん、
ゾロゾロとみんなでプールに、うん、プール集合なの。
そんなの？
で、プールで授業して終わって帰ってきて。
でもさ、そこですく水がなかったらさ、みんなちょっとリゾート気分な子たちがいっぱい出てくるわけ
でしょ。リゾート気分な子たちが一生懸命25メートル。なんだ
ろう、なんだろう、
小学校の時にさ、
うん、
ちっちゃい子ってさ、フリフリついてスカート付きじゃん、うん、もうあれでみんな泳いでる。
いや、スカートで泳いでんの？
スカート付きで。私短パン履いてたもんね。
やばいね、そのリゾート気分な授業。
でもね、短パンはちょっとね、飛び込んだら脱げちゃうってことだから、あれはちょっと授業には向かないなと思って。
そうね。
うん、
だそういうことがないように、すく水なんでしょ、うん、
そうなの？
だってみんなビキニとかで授業受けてるってことでしょ？
まあビキニで受けたかったら受けてもいいけど、そこまでのチャレンジャーはいなかったね。
でもさ、さ、
ちょっとあの南国地域。
ビラビラビラビラ。ビラビラビラビラ。ワンピースの状態でもビラビラビラビラ、なんかいろいろ装飾品がついてるような。
高校生の時はね、パレオ的なの。
あ、そうじゃん、パレオ。
泳ぐときは外すけど。
じゃあつけてくんだよ。授業だっつーの。
そうそうそう。
そうなんだ。でもほら最近さ、
うん、
もうワンピースってほぼほぼ売ってないじゃん。ワンピースの形。
あ、そうなの？
なんか結構水着さ見に行っても、
うん、
まあ、
上下離れてるって
こと？そうそう、離れてる。なんか、まあ、基本、うん、あのもう、なんていうの、その、なん、すく水的な、
うん、
水着見に行かないじゃん。もうこの年になったらさ。
行かないね。
で、水着を買いに行こうと思ったら、もうリゾート気分の水着しか目にしないじゃない、うんうん、そういうところでワンピースの水着ってほぼほぼ見かけないんだけど。だから最近の子はみんな、ビキニで、北海道受けてんじゃない、
まあ、そうね。うちの地元がそのままだとしたら、そうかもね。
すごいね、それ。そろそろすく水にした方がいいじゃない？
そうね。いやいや、そういう話じゃないよね。あったからね、北海道もちゃんと。夏は暑いんだからありますよ。
確かにね。でもだってクーラーないんでしょ？
クーラーは、いや、昨今は、
うん、あ、
昨今のお家は、
うん、
あの、あるらしいっすよ。
そう。
うちにはないけど。まあ、いらないけどね。
もうすっげえ風が冷たくて、
そうそうそう。
過ごしやすいよね。
冬はちゃんとあるし、暖房器具がね。
うん、
夏は別に、湿度が。
湿度が上がるぐらい。
湿度がないので。
あ、そっか。
風吹いたら涼しいからね。
うん。
で、こんな、あの、Q ももらえなかったし。
え、じゃどういう授業だったの、
ね、泳ぎましょう、みたいな。
遊びましょうじゃなくて。
遊びましょうじゃなくて。
泳ぎましょう。
一応、その25メートル泳がされたり、うん、あの、泳げない人はなんか半分、
うん、
横で泳いだり、
うん、
ビート板だったりしたよ。
あ、そうなんだ。
なんか、おのおのな感じだったな。
じゃあなんか25メートル泳げないとダメよみたいなのはなかったんだ。
ダメよ。
ちょっと待ってください。びっくりした。私、いや、なんかちょっと古いあのフレーズが出るかと思ったよ。
私もデフォーになった。
危ない危ない。私今釣られて言うとこだったわ。
危ねえ。どういうことダメよって。
うちはそうだったの。小学校から中学校に上がるまでの間に、その小学校までに
上がれなくなっちゃうの。
すっごいだから。その5、6年、そう、卒業できるまでに25メートル泳げないと中学生にはさせませんみたいな教育方針だったの。だから、まあ、なるけどね、必然的に。だけど、
なるよね、
だからもうすっげえ補習とかあったの。夏休み、もう泳げなかった人は夏休み補習です。25メートル泳げないと中学生にはなれませんからねみたいな教えだった。
へ
え、すげえやらされたよ。
私泳げたかな。
そういうのもなく。
なく。
まあ、何よりもこの、
線がない。
そう、線がない。
こういう球もないから、あの、帽子にラインもない。なんなら帽子もみんないろんな色だったし。
帽子までリゾート気分なの？
だって帽子だけ合わせてどうすんのよ。帽子かぶってるだけよしとしなさいよ、リゾートなのに。リゾートではないけど。
確かにね。
帽子はおのおの、おのおの。
帽子
全部おのおの。
で、帽子おのおのって一体どこで買ってくるのよ。帽子なんてそうそうさ。
売ってるよ。普通にスポーツ屋さん行ったら。
あ、そうなの？
ゴムの帽子も、なんか、
メッシュの帽子。
メッシュの帽子
も。あれ？じゃあ、ゴムの人もいればメッシュの人もいたんだ。
いた。
へ
ぇ、ちゃんと おでこに、1年3組山田
さん。3組だったんだ。
書いてあった。
あ、そう。
そう。
おのおのなんだね。
おのおのよ。
ゴムの帽子だったら紐つけられないしね。これメッシュだね、きっと。
これメッシュなんだ。紐は、あ、
ゴム紐のようなものでしょ。
そうだよね。取り外しが簡単じゃないと、こんな急に球がね、ポンポン上がっちゃったりとかしたらね。
黄色い線の上からまた赤い線を上にどんどんつけていくってことじゃないよね。
じゃないでしょ。黄色い線が終わったら赤い線をつけんじゃないの。
全部取り外しては新しい線を入れるってこと？
多分そうだよね。いや、全然うちはこんなのなかったですよ。
これ一目で分かったらかなりの晒しもんだよね。
ちょっとね、黄色い線一本とか切ないよね。
切ない。あ、でもそっか、そういう風に分かるようになってるから、あの子は危ないとかって目が配れるのかな。
あー、なるほどね。
そういう線かな。
それもあるかもね。
だったらこんなに細かくしな
くていい。このさ、特4級とかさ、何バタフライができるとかそういうことなのかな。どういうことなのかな。クロールで泳げる、あ、クロールの、
うん、
あの、50メートルを何秒で泳げるとか、っていうのが、白線の
3本
?1 級なんですけど、
うん、
黒線は、もっと早いとか、もっと長くとか、どっちなんだろうね。クロールなら OK なの？
Q ってさ、1が一番いいんだよね。
うん。
だって、特1級になったら、Q が増えてく
るね。うん、
え、なんか、どんどん下手になってるみたいになってるけど。
いやいやいやいや、大丈夫、黒線だから。
黒帯だから。
黒帯だから
。黒帯いくつまで行くんだろうね。
いやもう全然、こんな、あの、級もなかったし、うん、25メーター泳げないと、卒業できなくもなかったし、
うん、なんかね、私ね、うん、もうそういう、そういうの、なんだっけ、あの、高校の時に私ね、商業高校だったわけ。
うん。
で、
高校生あったの？
なかったんだけど、
うん。
うちの高校は、あれだったの。簿記と、手算の、3級取らないと卒業できません。
うん、あ、うちもうちも。
あ、あったんだ。
普通科だけど
ね。あれ？そうだよね。そうだよね。
普通科ですけど、就職コースと進学コースがあって、うんうん、就職コースの子は、手算と簿記が3級以上じゃん、うん、3級まで取らないと、卒業できませんって言われてた。でも、できてた。
できてた？
卒業できてた。
あ、3級取ってなくても。
取ってなくても多分できてた。
じゃあ何、勉強しろっていう脅しなだけ？
多分ね。
そういうこと？じゃあうちの小学校もそういうことか。
まあこの小学校も。
この
小学校は違うのか。ないのか、ないのか。
さらさまさんとかね。そう、さらされるだけ。
なんだろう、これ場所によるのかな。
ね、とりあえず朝晩さんと私たちは共感してない。そのね、共感する人がいないって。
ああ、そうだね、うん。私も共感はしてない。
初めて聞いたよ。
初めて聞いた。
じゃあ一体朝場さん今まで会ったことあるの？
ああ、共感してくれる人。
そうそう、共感してくれる人。
同級生とかってことじ
ゃん。そりゃそうだよ。一緒に授業受けて一緒に暇もらってた
よね。って同窓会で。
同窓会で共感するぐらいしかできないってこと？そうね。はい、寂しいな。そう、探してってほしいね、今後もね。ね、
聞いてるね。そうだよ。聞いてるリスナーさんで。うん。こういうのありましたよってね。
あ、そうじゃん。
人がいたら。
だから浅場さんに共感してあげて。
うん。
ね
え。紐。
紐もらいました。
あるんじゃないですか、ね、だって、転校してもあったって言ってたもん。でも地域かな、
ね、どこに転校したんだろうね。すぐ近所？
すぐ近くなのかな。
なるほどね。
なるほどね。はい。
はい。
次どうぞ。
次行きまーす。人間計算機さんからです。
はい。
ありがとうございます。こっちゃん、岡崎先生、藤本ちゃん、なるラジは。
なるラジは。
前回、岡崎先生が欠席されましたので、改めて、茨城県に引っ越しした人間計算
機。残念ながら、今週もいないので、来月も、
来月も、ね、来月もここの言葉を残しておいてください。
はい。
さて、今回は、これって私だけというテーマなんですが、
はい。
あれ？このテーマって、聖地に移住しましたということ自体がテーマに沿っているのではないかなと思ったりもしましたが、これは前回触れたので、賛否両論ある食べ物ネタを。
はい。
我が家では基本料理は薄味で作られていました。
うん、
その影響も受け、大学で一人暮らしをしている時も基本薄味でした。
うん、
決して藤本ちゃんのように素材の味を消すようなおたふくソースを多用したりしてません。なんでよ！ちゃんとおたふくソースつけたって、素材の味はわかるよ！
ちょっとわからなくなるよね。
ただ、一つだけ多用する調味料がありまして、それがごま油です。
ほう。
生野菜もごま油。炒め物もごま油。刺身にもごま油。
ああ、でも美味しいかもね。
つけていた時期もありました。個人的には美味しいと思っているんですが、ありでしょうか、なしでしょうか。
ごま油は美味しいよね。
美味しいね。
ね、
ごま油は何にでも使えるね。おたふくソースも何にでも使えるよ。
おたふくソースはさ、うん、いやまあでもごま油も一緒だと思うんだけどさ。
人のこと言えないよ、人間計算機さんじゃ。
まあそうね。
そうなの？
え、ごま油は薄味だってことですか？
薄味じゃないでしょ。油だもん。
いや、油と味は関係ないと思うから。
違うの？
あれどうなんだろうね。
ごま味が半端ないじゃん。薄くないっしょ。うん、うん、薄くないっしょ、うん、
どうしたの一人で何段活用やってんのびっくりしただ
ってさ、おたふくソースに匹敵するものがあるよ。
おたふくソースは濃すぎるから。
濃すぎないよ。あれはいろんな野菜の美味しさがこう凝縮されて旨味の塊よ。
だったらおたふくソースだけ舐めてんのと一緒でしょ
違うよ、ちゃんとのそこにお肉がないと。
お肉ね、お肉は必要ね。
でしょ。
ああ、そうなんですね。でもさ、その家のさ、味付けとかってあるじゃない？
え、うちはオタクソースだったってこと？
まあまあ、そうだけど、まあ、人間計算機さんはごま油だったってことだけど、私さ、多分、わかんないけど、うんうん、うちの実家ってあんまりごま油を使わなかったお家だと思うのね。
ほう。
だから、ごま油の存在を、 知らないというか、うん、よく知らなくて、あ、こっちに出てくるまで。
ほうほうほう。
わかんないし、隠してたのかもしれないけど。
お母ちゃんが、うん、いや、でもね、でも、まあ、うちはおたふくだったせいなのかもしれないけど、うん、やっぱりごま油の存在は薄い、薄いっていうか知らなかった
よ。だよね、
う
ん。こっちに来
て東京に出てきてから、ごま油を多用するように、多用するようにって、いや、わかったわかった。うちらが、東京に出てきてから、ごま油が流行ったんじゃない、うん、
流行った？オリーブオイルみたいに。
うん、そうそうそうそう。オリーブオイル流行った時期あったじゃん。
オリーブオイル流行ったね。
あれと同じじゃない？
そうなのかな。
なんかおしゃれ食材みたいな。
え、ごま油が？おしゃれ。渋いな。いや、わかんないけど、結構、あの、北海道人だから、山川だからじゃないと思うよ。北海道人だから、うん、こっちに来て、おやおやって思ったものは、いくつかあったわけですよ。う
ん、え、それは何？食材で？
食材で。
あ、そうなんだ。
食材で。
あ、味付けでってこと？
いや、食材かな。
ほう。
なんか、その、それこそ、おでんに。
あ、ちくわぶ！
ちくわぶとかなかったし、うん、なんかそういうこと、あの、なんだっけ、お寿司の、うん、あの、エビのボイルみたいなやつ。
あ、そっか。
もうなかったから。
寿司、そうだね、寿司、エビはボイルしてないって言ってたね。
そうそう
そう、甘エビしかないってこと。
そう、生しか食べたことないから、うん、
それは他
の。これはかまぼこだって思って
た。ひどい。エビに謝ってくれ。カニカマ
と同じエビカマだって思って。
謝れ、エビに。あれは立派なエビだ
エビなの？
エビだよ、私、あの、エビボイルしたやつは、私が広島にいた時から十分出てきてました。
いや、なんかそっち側は出てきてるらしいんだけど。
そっち側って、
そっち側。
エビに謝れ。
だから、その、会社のね、入社式に、うん、あの、ドーンってお寿司が出たわけですよ。はいはい、入社式終わって、みんなで、
東京でね。
食事会みたいな。そうそうそうそう。うん、その時に、これは何ですかって聞いたの。エビですよって言われて、あー、エビかま。食べて、好きじゃないって。
エビなのに！
やっぱカニカマと一緒でなんか、見た目だけだよって思って。
いや、エビですから、それ。
風味ってことでしょって思って。
エビですから。
もう、よくよく聞いたら本物だよ。
本物だよ。
いや、生がいいってって思ってた。
まあ、生がいいけどね。まあ、
生の方が。
生に勝るものはないです
よ。嫌いになっちゃったもん、エビのボイル。もう二度と食うかって思ってた。なんだこれって思ってたから。
でもさ、うん、エビのボイルを食べて、うん、あ、これがエビカマだなって思うってことは、うん、きっと、うん、本物の、うん、カニを食べても、うん、茹でてあるやつ食べたら、カニカマだなって思うんじゃない？
思わないよ。
え、なんで？なんで同じ
カニカマ知ってっからね。もうすでに。エビカマはその時初めて食べたんだよ。
あ、もうないけど。
エビカマじゃないけど。
エビだし。
エビカマはその時初めて食べたから、エビカマってこういうもんかって思ったけど、カニカマはもう北海道あるから。
あ、そっか。
カニカマで食べてるから、カニの身とは違うっていう。
わかるんだ。そう、
大丈夫。
どっちも美味しいのに。
いや、カニの身は超うまいよ。カニカマとは必見にならない。
いやいや、同じぐらい美味しい。カニカマだってうまいじゃん。
所詮カニカマだよ。カニカマはカニではない。
ひどい。
エビカマはエビではないんだ。
いやいやいや、エビだからあれ。エビカマじゃないから。エビだからそれ。
エビのボイルね。
エビのボイル。
そう。いや、そういうことですよ。だから、多分、いや、その家にもよるかもしれないけど、うん、うちあんまごま油使わなかったから、うん、こっちに来て、ああ、ごま油って美味しいんだなって思った。
そう、私、あの、なんだっけ、あいつ、レバー刺し？
ああ、レバー刺し。
レバー刺しを食べた時に初めてごま油を食したわけですよ。
あ、そうなんだ。
そう。なんだこの魔法のタレはと思ったもんね。
ああ、あれでも、ごま油だけじゃないんでしょ？塩かなんか入れてるよね。
うん。胡椒が入ってるとこもあるけど、ね、めっちゃうまいじゃん、ね、
刺身にごま油絶対美味しいと思う。
そうだね、
あのレバーだけじゃなくても。
で、え、刺身ってどの刺身なのかな。
どの刺身って何どの刺身って何。なんか
肉の刺身とさ魚の刺身ってあるじゃん。
どっちでもいいわ。
ごま油、
私の中では魚の刺身だわ。
やっぱり魚の刺身にごま油ってこと。
うん、うん、いや、やったことないよ、うん。やったことないけど、レバ刺しがあんだけうまいんだから、うん、うまいんじゃないかなって気がするってこと。
確かにね、どの刺身が一番合うかな。
でも刺身に塩とかも美味しいんでしょ。
あ、そっか。
で、噂は聞くよ。やったことない
けど。そうだね。やったことないけど。お寿司に塩とか聞くもんね。ね、
聞くよね。やったことないけど。
うん、やったことないけど。醤油しか。
ね。まあまあ、でもまあ、ごま油はそんなに対応する人もいないと思うから。
すごい、
な
に、それも地域柄なの？
地域柄か、人間計算機系。
なるほど。か、おうちだけ。
おうちだけか分かんないですけどね。ごま油。まあまあ、でもありだと思いますよ。
ちょ、やってみるわ。あの、お刺身食べる機会があったら。
そうね。
うん。
でも、
何？
食べ物屋さんに行ってお刺身頼んで、すいません、ごま油もらえますかって、ちょっと。
家でね。家で。家で。さすがにできないよね。
そうですね。はい。じゃあ次行こうかな。
次お願いします。
はい。これ、じゃあ、順に行こう。
はい。
一休さんからいただきました。
ありがとうございます。
こっちは岡崎先生、藤本ちゃん、なるラジは。
なるラジは。
2015年2月配信の第76回、日月リオ欠席祭。先生もいないよ、私をレギュラーに戻してくださいで出されたお題、我が家のこれって私だけについて投稿します。
はい。
ありがとうございます。題してナルラジの聞き方。
ほう。
これは一休さんの聞き方ってことですね。
はい。
まず1回目は普通に聞きます。
ほうほう。
ついでにメールを読まれたリスナーさんの名前をメモします。
そうなの。そう。
自分のメールが読まれた回はその場所まで巻き戻し、満足するまで何度も繰り返し聞きます。
あ、じゃあ今戻してるってことね。
お、戻してるね。
そっか。
自分のメールがボツだった時は副題制作までしばらく放置しておきます。
放置されんの？
ショックだってことね。
あ、なるほど、なるほど。自分のメールが読まれなかったことがショックだから、傷が癒えるまで放置するってことね。なるほど、
なるほど。
なるほど。
次回の収録日の2週間前くらいから副題制作に取り掛かります。
お、
最低3回ネタを絞りにくい回は10回くらい通して聞き、ネタになりそうなところを箇条書きして抽出。うん、
すげえ。
すげえ。ネタから副題を、3つくらい作り、うん、さらに1つに絞ります。
ほ
ー。すごいな、ね。1つに絞った案を遂行して、極力短くシンプルにまとめます。
うんうん、
が、最近はレギュラーの欠席や、準レギュラーの出演が多く、人の出入りを極力フォローするようにしていたため、短くまとめるのに苦労しています。
あはははは。今日も。
すいませんね。こうして副題を完成させた後で、並行して書いていた投稿メールに合体させ、出来上がったメールを投稿して終了です。
はあ。
この後投稿、あ、このため、投稿するのは大体収録予定日の前日の夜になってしまいます。ディレクターさん、いつもすいません。
すいません。
はい。副題を決めるところ以外は比較的スタンダードな聞き方だと思っていますが、いかがでしょうか。判定をよろしくお願いします。
なるほど。
判定ってなんだろう。
じゃあ副題を作るまではってことは、じゃあみんな自分のメールが読まれたところは戻って何度も聞いてるってことね。
あー、聞いてますかってことだね。
ね、大体みんな。
そうなのかな。
え、
あ、どうして、みんなも聞いてるのかな、
自分の
回を、
読まれたところを。あと日月さん
欠席祭？
欠席祭。祭った？
祭ったってのに、私たちが祭ったってこと？私たちは祭ってないから。
そうだよね。
ひじきさんが祭られちゃったんだ。
そうだ、祭られちゃったのか。そうか、そうか。あの、ひじきさん、欠席したわけじゃなくて、ね。
ダメだよ、そんな皆まで言うなよ。欠席した体でいいじゃないか。
あ、そうか、ひじきさんは欠席した。やばい、今回も欠席したらどうしよう。
わかんないです。今回は誰が欠席するかわからない。
そっか、そっか。大丈夫、私たちの中では、出血取ってるから大丈夫。
出血取ってるから大丈夫。
大丈夫。
本当に欠席した人はわかってる。
わかってる。そうそうそうそう。
だけどちょっとラジオ的に欠席した人は出てくるかもしれない。
そうそうそうそう。そうなの。
それはね、運ですよ。
運なのか、
運で、
私たちの脱線のせいなのか。
脱線のせいで欠席者が増える確率は高い。
高いね。それ高いね。
そんな脱線してないよ、大丈夫。
ね、今日もそんなに脱線してないしね。
うん。いや、みんなどう聞いてるんですかね。だってこれさ、1時間あるじゃん。これをさ、10回聞くってさ、単純計算で10時間かかるんだよ。
そうなのよ。そうなのよ。わかった。じゃあもう、30分で終わらせよう。
マジか、もう終わりだよ。
あと5分。
5分じゃないよ、もう終わりだよ。
あ、そっか、もう終わりだ。
もう終わりだよ。
やべ、
エンディングして終わりだよ。
さっき私がオープニングでストップウォッチリセットしちゃったから。時間がちょっと分かんなくなってる。
分かんなくなってる、ね。
そう。
そう。
うん。そっか。
それ、あ、まあ、いいですけどね、30分でも。
だからみんなあれでしょ？
全然読めないじゃん。
そうなんだよ。
みんな欠席だよ。一人ぐらいしか出席してない。
あれでしょ？みんなあれでしょ？なんか一人読まれた分ずつ一周進んでんじゃない？ 一周一人みたいな、今日はここまでみたいな。
あー、一つのメールが終わったら
今週はここまでみたいな。それでほら4週、まあ週更新的なね、なるラジは。
なるほどね。
そうそうそう。
なんかお正月はなんか、うん、みんなでリアタイじゃないけど、
あ、そうなの？
せーので、
一気にせーので、
あー、せーの聞きましたけどね。うん、いやー、まあまあね。
でもね、みんなで同じ番組を遠くにいても共有するっていうのは面白いよね。
それは面白いね。ね、
同時に聞くっていうのね。
そうそうそう。うん、まあツイッターとかね、うん、あるから ね、連動してね。
ね。
そういうのがね、リアタイっていうのかな。ラジオはアップだから。タイミングいつでもいいもんね。テレビとかはね、その日のその時間に放送するから、
ね、
リアタイになるけどね。うん、はい。すごいな、なんで、いろいろね、こう。
一休様大変なのです。
大変なのですね。すいませんね、うん、全部やれとか言っちゃってね。
ほんとね。ね、むやみやだらに宿題を押し付けたらこんなことに。
大変なことになって、76回分やってる、
ね。すごいね、今回で77回ですって、一休さんのおかげでわかるわけよ。
本当だよね。
ね、
分かれよって話だよね。一休さんのおかげで分かるってちょっとね。
確かにね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
次回も第77回のね。そう、
今回もね、ちょっとまた
人がいないから。多分まあ先生もいないよって書いてあると思うけど。
そうね。
多分ね。
そうね。今回ネタになるようなことあったかな？
あったかな？
まあこれからかな。
いつもネタになることあるかなって思って喋ってないからね。
確かに。そうだね。みんなのお便りを読んでいるだけです。
そう、読んでるだけですよ。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうする？
どうする？
もう一枚ぐらい行っちゃう。
一枚ぐらい行っちゃう？じゃあ行っちゃおう。
よし。行っちゃって。
はい。
はい。かよ。
え
今ね、取りやすいようにね、こう開いたのに一番上を行ったからね。うん、
じゃあ。
ああ、行かないのかよ。一番上かわいそうに。はい。
寝落ち武者さんからです。
はい。
岡崎先生、こっちゃん、藤本ちゃん、なるラジは？
なるラジは？
今回のテーマが、これって我が家だけ？ということで、
はい、
前々から気になっていたことが一つあります。
ほい。
我が家では、うん、1ヶ月に1回くらいの割合で、晩ご飯のおかずとしてハンバーグが出てくるのですが、ファミレスなどで見る手のひらサイズではなく、
はい、
宅配ピザの L サイズくらいの大きさ、ショートケーキくらいの厚さで、
待って、
これまたピザのように8つくらいに切り分けて、食べたい人が手元の小皿に移して食べるという感じです。そのため初めてファミレスでハンバーグ定食を注文した時は、なるほど、一人用として作られたミニハンバーグなのか、と勝手に納得をしたことを覚えています。ナルラジガーズの皆さんのご家庭ではどんなハンバーグでしたか？すごくない？夢のハンバーグだよ！
それ食べてみたい！
食べたい！
フライパンで焼けるの？それ。
オーブンでしょ、確実に。
だよね。
それってさ、絶対肉汁すごいと思わない？
そうだね。
え、ちょっと、この温度さ、ちょっと待って
肉汁すごい！
じゅわーだよ、じゅわーって。
ショートケーキサイズでしょ？
そう、結構なもんよ。結構なもんよ。
そんなのお店でだって見たことないよ。
そう。そうなの。夢のハンバーグだよ。1ヶ月に一度夢のハンバーグの日がやってくる。
すごいね。
すごく。
山川家は1週間に一度土曜日はカレーだったよ。
え？なんかあったよね、昔。カレー曜日みたいなやつ。
カレー曜日だったよ。
そうなの？
そう、土曜日はカレーだった。
なんで？
関係ないけど。わかんない。それはわからない。土曜日はカレーってだけ。すごい、そのハンバーグ。
食べたいよー。待って。8つくらいに切り分け
て。肉汁すごいけどさ、うん、切り分けちゃうからね。
肉汁全部出てっちゃう。
出てっちゃうよ。
あ、じゃあ、皿斜めにして肉汁ごとこう、こっちの皿にジュバーって。ちょっと。美味しいでしょ。肉汁はうまいものだよ。素敵なスープだから、あれ。あれさ。
すごーい。
夢のようだよ。
本当だね。
うん。それってさ。
いや、でもこれは多分、あれですよ、寝落ちさんちだけですよ。
何人前なの？
何人前なんだろうね、うん、家族分じゃない。だって普通のファミレスのハンバーグがさ、ミニハンバーグだって思うってことでしょ。
そう、そう。
ファミレスのハンバーグだって結構な大きさだと思うよ。よ、うん、ミニハンバーグはもうほんと、なんかほんとミニよ。お弁当に入る
ミートボールぐらいでしょ。
はぁ、すごい ね。
すげえな、
夢の。うちは普通のハンバーグだったよ。
うちも普通のハンバーグだった。
あんまりハンバーグの覚えてないけどね。
え？
ハンバーグが、
なんか
出た、思い出がないけどね。
え？そうなの？
あんまり、うちね、和食だったの。
我が家。
基本。
え、じゃあ、
煮物とか。
じゃあ、ハンバーグのようなものが出るときっていうのは肉団子ってこと？
ハンバーグだったんじゃない？肉団子な覚えはないね。
ハンバーグってだって和風に直すと肉団子でしょ？
え、そうなの？肉団子って和風なの？
え、和風じゃないの？つみれとか和風でしょ？
つみれは和風だと思うね。でももうなんかつみれってさ、あ、つくねならわかるけどさ。つみれって焼かないし。
そうか、
だから鍋とかに入れる。
似てるね、つみれはね。
あんまりね、出た覚えがないな。
ハンバーグがあまりない。
多分。
困った時のハンバーグでしょ、だって。
作ってる姿は見たことないね。多分、出来合いの焼けばいいだけ的なのは、
はぁ。
やってたかもしんない。
そうなんだ。
和食だったんで。
お母さんがパンパンパンパンこう空気抜くとかやってなかった？
やってないと思う。
あ、そう。
あんまり、よく、台所うろちょろしたけど、あんまりパンパンパンパンしてるの見たことないね。
マジで？じゃあ、ハンバーグにつけるソースは？あんまり記憶にないってこと？
ソース。ソース
それ、何ソース？
中濃。
あ、ああ、なるほど！
ブルドッ
グ。市販のそういうソースをかけて食べんだ。
かけて食べてた。
なるほどね。
え、そんなに違うの？
いや、なんかさ。
お母さんパンパンやってた？
私台所に踏み入れないからわからない。
じゃあわかんないじゃん。
パンパンやってたかどうか知んないけど、お母さんが確実に作ってたよ。
こねて？
こねて作った、こね、まあ、そりゃそうでしょ。作ってんだもん。出来合いのハンバーグは買ってきてない。お母さん作ったハンバーグだけど、おたふくソースではないよ。
本当にハンバーグはおたふくソースじゃないの？
おたふくじゃなかった。じゃなかったよ。うちはおたふくソース。
ハンバーグだけ。
え、だけって
他はだっておたふく。
ああ、そういうことか。あ、他のものにはおたふく使うけど、
ハンバーグにはお
たふく。刺身には刺身醤油だったよ。おたふく使ってない。
あ、そうなんだ。
うん。刺身醤油。
じゃあ刺身とハンバーグだけおたふく使わないの？
おたふく使わない。
何ソースだったの？
うちは、あれ、なんていうの？ケチャップとウスターソースと肉汁を混ぜて、かけるソース作ってた。
あ、だから藤本ちゃんが作るハンバーグはいつもそのソースなんだ。
そう。我が家は肉汁とケチャップとウスターソース。
いつもそれ作ってるもんね。
うん、ウスターソース？あれなんだっけ？柿。ウスターソース？
柿？
あれなんだっけ？
柿？
柿じゃない。ウスターソースって何味？
ソース味。
そうだよね。
ウスターソースって、醤油みたいなやつでしょ？
なんかもっとデロッとしたやつあんじゃん。ドロッとしたやつ。
それこそブルドッグじゃない。やばい、調味料の知識がなさすぎる。
料理作らないのがここに、こんな形で出るなんて。
誰も助けてくれる人いないからね。この二人だから、ね。
先生
先生わかるかな？
先生わかるよ、料理するもん。
あ、そっか。
あれ、ウスターソースでよかったっけ？サラサラのやつじゃないの？ドロッとしたやつなの？
ブルドッグだよ。
ブルドッグじゃないの？
中濃とかってことでしょ？
中濃なの？違うの？
違うの？
うん。なんかソース。
なんか、ね、あれでしょ？ドロッと加減はおたふくソースでしょ？
あ、そうそう、おたふくソースぐらいドロッとしたやつと、
うん、
ケチャップと、肉汁を、ゴーってかき混ぜて、
うんね、
ベチャーってかけるの。
ジョーちゃんちで作るハンバーグはそのソース
だもん。そのソースだもん。
ね、
うん、それ、うちはそうなんだけど、うん、なんか、結構さ、友達のところはデミグラスソースだったりとか。うん、
デミグラスソース？
うん。
え？作るの？
知らないけど、デミグラスソースがかかってたりとか、そういうとことかあったよ。
ケチャップかソースだよ。
そっか、ケチャップかソースか。
うちはね、ブルドッグだったから。
ブルドッグだった、
うん。
そっか。ハンバーグソースってそういえば売ってない
よね。だからね、あ、ソースもそうだけど、
うん、
でもうちはね、中濃のね、ブルドッグソースだったわけ。
はいはい、
はい。冷蔵庫開けたらあるのが、
うんうん。
だからね、初めて、
うん、
サラッサラのソースを見たときびっくりしたわけ。
ウスターソース？
ウスターソース。東京出てきて初めて見たの。
あ、そうなんだ。
液体すぎてびっくりして、普通にかけようと思ったら、ピャーって出て、
うわ
ーってなって。
なるなる。
お前、固体全然入ってないやんけ、と思って。びっくりしたの覚えてる。
なるほどね。中濃しか使ったことなかったから。
そう、山川家ドロドロのソースしか使ったことなかったから。
じゃあ、それと一緒だよ。あの、おたふくソース。ドロッとしてるでしょ。
ドロッとしてる。
で、中濃ソースかけるところがおたふくソースなの。
うん、わかるわかる。言ってることはわかるよ。うん、でも、おたふくソースって、おたふくっていうのが全面出てくるじゃん。
そうかな
ぁ。うん、おたふくソースならではの味があるじゃない？
あ、美味しい味ね。
うん。だから、あれを食べると、お好み焼きっていう感じがするわけ。
なるほどね。すべてがお好み焼きになるんだね。
そう。まあでも困った時にいいよね。うん。すごいなんか食べづらいものとか。
どういうこと？味ごまかすけど。
おたふくソースかけたら、お好み焼きあ、これはお好み焼きだって食べれるから。自分をね、こう。
ごまかす。
ごまかせる。
脳を騙すんだ。
そう、脳を騙せる。
なるほどね。
そう、味でね。
なるほどね。
へえ、すごい、このハンバーグ食べてみたいね。
今度作ってみようよ、これ。
言おうと思ったんだけど、今ちょっと躊躇したんだ
よ。え、なんでよ
何必要だよ、二人じゃ無理でしょ。
別に食べたい分だけ小分けにすればいいんだよ。
え、それ、あと冷凍する？
そうね、冷凍する。あと、ここに、そのハンバーグ、作るときに、うん、もう一人あの水玉の子がいれば結構いけると思うよ。
あ、水玉の子がいればでもバリバリいける。
でしょ、うん、それでいいじゃん。
そうだね。3人だったらね、だいぶいける。
だいぶいけるでしょ、うん、それでいこうよ。
藤本ちゃんがもう一人みたいなもんだからね。
そうそうそう。
そっか。はい。あ、読み切れなかったね。
読み切れなかったね。
お休みじゃないよ。
お休みじゃない。
ね、ごめんね。うん、ちょっと、ハンバーグがちょっと。ハンバーグだけじゃないけど。ね。読み切れなかったんですけどね。うん、はい。はい、いろいろテーマメールありがとうございました。あのね、
うん、
あのこの休憩中にね、
うん、
あの D が教えてくれたよ、
うん、
なんだっけ、つみれは魚だ。
そう、びっくりした、知らなかったよ。
つくねは肉だ。
そう、ほぼ鳥だけど。
そうそうそうそうそうそう、
知らなかった。
で、肉団子は何肉でもいいって。
知らなかったよ。
ちょっと取り口になりました。あと、藤本ちゃんが言ってたソースは、
うん、オイスターソース。ね。
カキね。
カキじゃなかった。
カキね。カキ、うん。そうそうそう。
そう。
だそうですよ。多分、突っ込まれる前に言っとこ
うと思って。そうそうそう。みんなね、おーいってなってるでしょ、聞きながら。
聞きながらね、もうね、メール書いちゃったかもしれないけど、大丈夫。そこ、あの、D が教えてくれた。
D は私、わかった。
常識人、一番の常識人が教えてくれました。
ソースとかもね、これきっとだから先生いたらわかったでしょ？
オイスター？
オイスター。
まあ、カキって言ったらわかったかもよ。オイスターかな。わかんないけど。
ね。
ね、まあ、そんなわけでね、ちょっと、あの、読みすぎたわけですよ。
読みすぎたわけじゃない。読みすぎたわけじゃない。
思ったより読みすぎちゃったんで、うん、あの、巻き巻きで普通とね、
はい、
行きましょうかね。はい、じゃあ、これいきます。なるラジファミリーの皆様、なるラジは、
なるラジは、
事務作業のせいで疲れ目なビビン部です。
おう。
さて、お三方はホワイトデーは何かお返しを期待できますか？ってことは誰かにあげてなきゃいけないってことですか？
そうだね、お返しだから。
ああ。自分は義理チョコをもらったのでお返しをしなきゃいけないわけですが、その中でも妻からもらったチョコはとびきり印象的でした。
ほうほう。
バレンタインの日、たまたまお互い休日で家で子供とゴロゴロしていたところ、うん、ふとバレンタインで何か用意してるの？と聞いたら、うん、急に照れくさそうな態度を取り出した妻。
何か
特別なものを用意してくれたのかな？と少しワクワクしてると、妻はそそくさと物置へ行き、じゃじゃーんとチョコを自分にくれました。
は。
ブラックサンダーを一箱。いや、ブラックサンダーは好物ですよ。嫌いじゃないし、むしろ嬉しい類なのですが、箱にこう書いてあります。一目で義理とわかる。あ、そんなの書いてあんの？ブラックサンダーって。いや、確かに。ブラックサンダーはネタでそういうことをしてますよ。してるんだ。でも妻は、妻が夫に義理とはっきりわかるチョコは何か違うでしょ？というわけで、この義理チョコに対するお返しを考えないといけないわけで、ネタに走るか、普通なものを渡すか考え中です。どうしたらいいでしょうか？あと何かホワイトデーにまつわるエピソードとかあれば教えてください。それでは。
妻いいな、いい仕事する。
妻いい、妻面白いね、黙ってんじゃん。
ね、いいね、妻。
こんな妻いいな。
一目で義理とわかるホワイトデーのお返しをまず一つ必要でしょ？
へぇ、なんだろうね。
なんだろうね。一目で義理とわかるホワイトデー。へぇー。 そんなことある？
ブラックサンダーに匹敵するものってことでしょ？
なんか白いブラックサンダーあげないんじゃない？なんかあんじゃん、白いやつ。
ホワイトでだから。そう。ホワイトのブラックサンダー。そう。それ面白いかもね。一箱。
一箱。一目で切れたわかるって書いてあるかもしれないよ、それも。それも、ね。ホワイトサンダー。
ああ、ホワイトサンダー美味しいよね、ホワイトサンダー。ね、私ホワイトサンダーの方が好き。
ああ、ホワイトチョコが好きだからね。で、それだけだと、うん、あれだから、それプラス指輪ですよ。うん、
指輪？だってもう。
ネックレスでもいいよ。
もうだって奥さんでしょ。もうあげとるわ、一緒に。
あげとるけど、あ、そうなんだけど、まあ、だからその新しい指輪
とか。
そうそうそうそうそう。
ねえ。
そういうね、ちゃんとしたものもね、絶対必要ですよ。そこは言っとく。
絶対必要なの？
絶対必要でしょ。
あんなくてもいいよ、別に。
はっあ、そう。
私さ、ホワイトデーにまつわるエピソードってさ、うん、すっごい、純な時にね。
純な時に
中学生の時にね、うん、ホワイトデーのチョコレートをも、違う。バレンタインチョコレートあげて、うん、ホワイトデーにチョコレートを返してもらったわけ、お返しで。
お
うおう、すっげー嬉しくて、うん、ずっと飾ってたの。そしたらね、綺麗なホワイトチョコになったわけ。
あ、ですよね。
一個ぐらい食べときゃよかったなーって思ったね。ホワイトチョコになっていく様を見ながら。
見てたんだ。
それでも捨てないよ。もらったからね。可愛らしい頃もあったのよ。それぐらいしかホワイトデーのエピソードない。
まあそういう失敗を経て。
失敗？失敗なの？
だってホワイトチョコになっちゃったんでしょ？失敗だよそんなの。
失敗なの？嘘。だって私は分かってたよ、ホワイトチョコになることは。
分かってんのにほっとくの？
うん。
ダメでしょそれ。
だ、食べらんないじゃん。
食べるでしょ、食べ物なんだから。だって食べてあげてよ。
食べたらなくなっちゃうんだよ。
まあ、なんか入れ物だけ取っときゃいいじゃん。
入れ物だけ？うん、中身ないじゃん。
だって中身は食べ物じゃん。賞味期限がございます。
いや、私はもうずっとそのまま白いチョコレートをずっと飾り、いつまで飾り続けてたかな。
あれ、それ体に良くないよ。髪の、髪の胞子が、そうそうそう。良くないよ。
それは否めない。
でしょ？
それは否めないけど。うん、いや、だって好きな人がくれたチョコレートだったからさ、うん、こんなの食べられないわ、と思って、ちょっと飾ってた。
いや、好きな人がくれたチョコレートだから、チョコレートは無駄にしちゃダメだよ。
そうかな。
ちゃんと自分の血肉にして。入れ物だけ。
ホワイトデーの可愛らしいお話
だ。可愛らしいお話はない。
なんなら今年さ、ホワイトデーないよね、私たちにはね。
自分にしかチョコ買ってないもん。
やばい。
ん？だ、自分にお返ししなきゃ。
返さなきゃじゃない。私たちチョコレートもらわなかった、誰かから。もらってない？
誰から？水玉の時に皆さんからチョコレートもらったよ。
いただきました、ね。
いただきました。美味しくいただきました。私は血肉にしました。
私も血肉にしましたよ。もうそんな、もったいないことはしない。
でしょ？ほら、失敗を経て。
当時の自分は失敗じゃないよ。当時の自分は、それが最善の策だったの。そのまま残して、本当だったらもう本当冷凍保存とかしてた。でも3月だったから部屋に置いといても、うんうん、ダメだったの。
大丈夫だと？
冷凍保存ではならなかった。すぐ暖かくなったから、ね。
そうだね。春だからね。
そうね。ホワイトデーね。
自分にチョコ買ったから、うん、自分にお返しのホワイトデーの何かを買わなきゃ。
ホワイトデーって何なの？
え？
何でもいいの？お菓子なら。
なんか、昔は、よくマシュマロ、
マシュマロがオッケーみたいなさ。うん、何がごめんなさいみたいなさ。
あったね。
あったよね。うん、ハンカチあげたら涙を拭けみたいなさ。なかった？
知らない！何それ？
一緒にハンカチあげたら、そのハンカチで涙を拭いてください、ごめんなさいみたいな。
あ、そう。食べ物しか知らない。
あれ？あ、そう。だからハンカチは、お断りの時にって。あげちゃダメなの？あれ、そんななかった？
じゃあ、義理は何なの？結局。
義理？ギリって書けばいいんじゃない？
ちょっと。
ギリなんだろう？なんだろうね。
飴かマシュマロかクッキーだったの。
じゃあチョコレートじゃない？
その三択にないけど、チョコレート。
だ、ないものが。
いや、この中にあったの。
ギリが。
どれだろう？どれなんだろう？どれか正解、どれかギリだよ。
キャンディー。
え？わ
かんないけど。
そうなの？
わかんないけど。なんかマシュマロはね、どっちかだった気がするの。
好きか嫌いか？
好きか嫌いか。
はあ、
で、紙一重だなって思ってたの。あるところでは好きで、あるところでは嫌いだったから。
うん、あ、そうなんだ、地域によって。
そうそうそう。
へ
ぇー。で、聞いたから、マシュマロ嫌いだし、いいかなと思って。
キャンディーにしようじゃん。
うちらが決めてどうする
ビビンブさん、じゃあキャンディーを。あ、ブラックス、ホワイトブラックサンダーだ。探してホワイト。
ホワイトブラックサンダーを一箱あげて。
一箱あげて、あとはあの何かアクセサリーね。
うん。
何か。
あの、ホワイトブラックサンダーの中に。
いや
ー、
ちょっと
ホワイトブラックサンダー一箱買った開けたらさ、なんかさ、包み紙の、開けたらさ、カリンって出てくる。
いや、ね、包み紙を開けたところになんか指輪とか入れる、そんな技術は一体どこにあるの？
いやいや、わかんない。あの、裏からセロテープで貼っといてさ、パンって開けたら、こんなところにみたいな、ね。
どうすんの、当分開けなかったら。
そうだね。いつまでも行き着かない。だって、
行き着かないよ。
一箱だからね。いつまで食べてもまだ出てこないなって。
12個ぐらい入ってんのかな。
結構入ってるでしょ。結構入ってるでしょ。結構な数だよ。
食べるの大変だね。
そうだね。はい。
ん？
ん？あ、次読むのかなと思って。
あ、次、じゃあ次読みますね。
サクサクいかないと読めない。今日も欠席者が出てきて。
あれ？もうやばい？そろそろ。あ、じゃあでもサクッといくね。
はい。
岡崎先生、山川さん、藤本ちゃん、そしてスタッフの皆さん、なるラジは、
なるラジは、
アキラです。
はい。
さて、このメールを書いている時期の僕は髭を伸ばしてます。
ほう。
いずれちゃんと剃るのですが、せっかくなので髭を伸ばしてます。
ほう。
以前伸ばしていた時期におばあちゃんから、俺たちひょうきん族でビートたけしさんが演じたキャラクター、あ、鬼ヶ原ゴンゾーみたいだよと言われたこともありました。
うん。
ナルラジのお三方は男性のヒゲはどうでしょうか。今の状態を芸能人に例えると、おぎやはぎのおぎさんにヒゲを生やした感じですかね。ですって。
おぎやはぎのおぎにヒゲはないってことでしょ。
ヒゲを生やした感じだからね。
じゃあなんでそこでおぎやはぎのおぎが出てきたんだよ。
自分はおぎに似てる。
だから、アキラさんがおぎに似てるってことでしょ。
そう。それにヒゲをつけた感じかな。
だけど、
だけど、おばあちゃんビートたけしだって言ってるよ。
どっちやねん。
鬼ヶ原ゴンゾーってそこそこすごいヒゲよ。
え、あの丸いヒゲ。
丸いヒゲでしょ、あの泥棒みたいな。
なイメージだけど。
ね。あの、あれでしょ、
そんな風に人間ってヒゲが生えるのかしらって思うレベルのヒゲだったよね。
そう、あの27時間テレビとかに出てくる。
でもあれそうだよね。ね、あ、作業着来た人。
作業着。そう。
ヒゲね
ー。に、鬼ヶ原、ゴンちゃん。
別にヒゲには、あの、かも不可もないです。私の中で。
男性のヒゲはどうでしょう。
なんか、綺麗に整えてればかも不可もないですよ。
あってもなくても。
あってもなくても。
そうね。あってもなくても。
あってもなくても。でも、ただ、ご飯食べるとき大変だろうなって思うぐらい。
それは結構生やしてるヒゲだね。
あの、
もさもさして
る。鼻の下のヒゲは、
あのビールの泡がつくやつでしょ？
そうそうそう、ガツガツ食べられないんじゃないかなって思うぐらい。
じゃあもうガツガツ食べたくなくなったら、ヒゲ生やせばいいってことじゃない？
まあ、ヒゲがどうしても生やしたいならね。お利口に食べる人なら大丈夫じゃない？
そうね。
それか常にヒゲを洗うか。
ヒゲ洗い用のなんか水みたいなのを持ち歩いてこう、バチャバチャってできるように。
できるかね。
ああ、なるほどね。
って思うぐらいかな。
昔お父さんがそれこそなんか幼稚園とかちっちゃい頃お父さんがヒゲをズリズリってやって
た
の。
ああ、やってきた、ね。超痛かった。
ジュリジュリってすんだよね。
そう。
あれ何なんだろうね。どこの家庭でもやってるよね。
どこの家庭でもやってるよね。
ね、あのヒゲ、ヒゲジュリジュリ。
あれとなんかさ、お父さんのお腹の上でくるんって回るのやん
ない？あ、やった！でもあれは子供がやりたがる方でしょ？
あ、そうなの？私あれで肩外れたけどね。
嘘でしょ！
あれ肩外れたよ。
マジか、うん、なんでそれ？で、自分がやりたかったんでしょ？
自分がやりたかったんじゃない？
だよね。
やったってことは。
そうだよね。
肩外れてギャン泣きして。
ギャン泣きするね。
お父さん慌てて。
するね。
だけど、ブラーンってしてたら、ギャン泣き終わるわけよ。
うん、そうね。
動いてないから痛くないから。うん、うん。でも、もう痛くないのかって腕触られて、ギャーって泣いて、病院駆け込むっていうね。そういうことありましたよ。
なんかさ、なんかさ、こっちゃんのさ、昔出たってさ、
なんだろう。
なかなかよね。
そんなことない。どこの家庭もやるでしょ、あのぐるんってやつ。
肩外れないもんだって。
なんで外れたの私
なんで外れたのこっちが聞きたいわ。外してんの？
確かにね、多分ね、兄ちゃんもやったけど外れたのは私だけだと思う。
でしょ？でしょ？おかしくない？そんな簡単に肩外れちゃう。
楽しかったんだよ。
楽しいだろうけどさ。
グルンがね。
グルンはね。
どこの家庭もやるでしょ？
やるけどさ。
ヒゲとね。
ヒゲとね。
ヒゲとグルンね。
うん。
そう。さあ、どうします？
もう時間が。
いや、これ読むだけ読もうか。
あ、そうです、そうです、ね、
うん。あの、読まれてない人ドキドキしてるからね。
ね。
はい、こちら、藤原隆明さんからいただきました。奈良地ガールの皆様、奈良地は。
奈良地は。
以前のメールでもちらっと書きましたが、私は今、板車に乗っています。作品は以前にも書いた通り、ガールズパンツ&パンツァーなのですが。
はい、もう一回
ガールズ&パンツァーなのですが、はい、両サイドにデカデカとキャラが貼ってあったり、ボンネットにもイラストを貼ってあるので、かなり目立ちます、うん。作品の舞台、大洗町では、皆さん見慣れたのか、うん、いっぱいいるってことかな。特に変わった反応はなく、挨拶されるく、されるんじゃん。
あ、覚えられたって
こと？挨拶されるくらいなのですが。うん、あ、なるほどね。うん、あの板車の藤原さん
って。そうそうそう。
なるほど、うんうん。都内などで信号待ちをしていたりすると見られることは非常に多いですね、うん。先日はコンビニの駐車場で知らない女の子に突然声をかけられて、写真撮ってもいいですか？なんて聞かれました。
おう。
さて、この板車制作にあたり、私はほとんどプロに作業をお願いして作ったのですが、先日はなんと友人の板車制作を手掛けてしまいました。
おう。
へえ、板車の制作は簡単に言うと、初めにデザインを決めてステッカーを発注、出来上がったステッカーを貼るだけなんですが、うん、もちろんデザインから発注までは友人が行い、貼るのは自信がないのでやってくれと、
うんうん。
実は私は手先が不器用で、スマホの保護フィルムも上手に貼れないたちなので、
あら。
これ頼む人間違えたんじゃない？
ね、
正直他人の車のステッカーを貼るなんてとは思いましたが、お手伝いやら自分の車の制作でやり方を覚えていましたし、思い切って作業してみることにしました。
お、
多少気泡が入ってしまいましたが、うん、ほぼ満足いく仕上がりができたと思います、
うん、
おめでとうございます。
素晴らしい。
ちなみに友人はこっちゃんも出演している白箱にハマっており、うん、車は劇中に出てくる武蔵野アニメーションの車用車です。今回いた車するために車も購入したそうです。
すげえ。
つい先日作中に出てくる松亭さんにその車で行ってきました。
は
あ、数年前には自分が他人の車にステッカーを貼るなんて全く想像できませんでした。世の中何を機会にどう転ぶかわからないものですね、
うんうん。
皆様もこのように少し前なら想像もしなかったことが起こったりした経験はありますか？答えるしかないよ。よろしければお聞かせください。うん、それでは。
あのね、写真見た、写真見た。
写真見た。うん、すごい、ありがとうございます。すごいね、これでもさ、
うん、あの、車用車、
ね。ここだけなんだね。
ね、この車、完全なる車用車、
ね。車用車だね。
うん。
あ、ほん、でも、これ目立たなくていいよね。走ってるだけでさ。
あ、そうだね。
あの、板車だと思わない、
ね。思わないもんね。
わかる人にしかわからない。私、うん、そういうの好きよ。
あ、わかる人にしかわからない。そうね。なんか分かりやすいロゴとかあんま好きじゃない
の、
ね、
そう、あんまり好きじゃないの。分かりやすい、
ね。分かる人にだけ分かってくれみたいなやつね。
うん、ある
え何が
少し前なら想像もしなかったことが起こったりした経験。
少し前なら想像もしなかったようなことが起こったような経験なんだろうね。
でもさ、
うん、何
一年前はさ、うん、藤本ちゃんと一緒にイベントやるなんて思いもしなかったよね。
思いもしなかった。
というわけで私たち3月21日にイベントが
あります。
でもどうだろう、これもう終わった頃かな。
まだ
終わってないかな。終わってるかな。
てる
じゃあイベントをしました。
しました。
次のイベントが発表されてると思うので。
はい。
ぜひぜひお越しください。
藤原さんがいいトスしてください。
いいトスじゃないな。すげえ棒読みだったしね。まあ、そのつながりで何かありますか？
何が？
あ、なんか。
ああ、大丈夫です。
あのね、あの前にね、大人の事情ってのがあるんだよって ね説明しました通りね、
はい、
大人の事情ってのがあってですね、
はい、
あの
なかなかね、わかんないんです、自分では。
自分ではね、わかんないです。私、あの、さっき藤原さんがいいトスしてくれた白箱
で。あ、そう、いいトスしてくれた藤原さんが。
はい。あの、ぜひ見てください。面白いですよ。
うん。てなわけで、次のテーマを。
あ、そうだ、そうだ、これ、やんなきゃね。
うん、
こちら、日月みずきさんからいただきました。かっこかり。なんかね、それが読めなかったんだけど、
そう、そのメールが。
あの、ペンネーム変えるんだって、日月さん。
うん、どうや、そうらしいよ。
そろそろ変えようと思ってるらしくって、うん、今、かっこかりらしいですよ。うん、日月みずきさんね、うん。あの、元日月りおさんですね。
はい。
言っちゃった。今回の奈良地が更新されてる頃には、富山県民、石川県民、待望の北陸新幹線が開業していると思います。
お
ー！というわけで、最近、富山県の北陸新幹線推しがすごいです。新幹線関連、タイアップ商品の発売、キャンペーン、うん、イベントの開催、うちの近所では、富山の有名な駅弁、ます寿司の北陸新幹線でしか食べられないバージョンを特別に先行販売とかもやってます。富山がこんなに盛り上がるのは久しぶりかもしれません。うん、そこで、テーマの提案です。うん、若干前回のテーマと被りますが、今、
私の地元のここが熱いとかいかがでしょうか、うんうん、まあ地元紹介とか地元自慢みたいな感じでといただきました。
はい、いいですね。
まあまあまあ、今住んでるとこでもいいですし、うん、生まれた場所でもいいですし、うん、通ってきた場所でもいいですし。
通ってきた場所って何あの、引っ越ししてってこと？
そうそうそうそう。なんか、大学は、大学は大阪だったんですけど、
ね、ああ、なるほどね。
今はちょっと、みたいな。富山にいたけど、今大洗にいます
とか。ああ、なるほど ね。富山のことを紹介できるけど、そうそうそうそう、今は大洗ですね。
東京にいますけど、うん、たまに大洗行きます
、ね。ああ、なるほどね。
大洗しか来ないじゃないか。
お笑い推しのも何かが。
お笑い推し。推しでも前に来たからね。
そうだね。
結構知ってますよ、お笑い推しね。うんうん、はい。皆さんの地元、いろいろね、いらっしゃると思うので、うん。結構ね、皆さんね、あの、遠いところにね、
そうですね、
住んでらっしゃる方が多いので、ね、うん、そちらのね、あの、地元自慢とか、地元紹介とか、
うん、
北海道も紹介するとかあるかな。
でも、
結構言ったら、
まあでも北海道を紹介してるのか山関係を紹介してるのか微妙なラインだから何か言ってもいいんじゃない？
そっか、
うん、
考えとくわ、
うん、そうしよう
はい、というわけで次回のテーマは今私の地元のここが暑いですので、
はい、
皆さんたくさん送ってきてください。
はい、お待ちしております。
さあ、
うん、
あ、もう締めていい？
やばい、もう超えてるから大幅に。
あ、やばい、うん、はい、あの、一休さんこれを何回も聞きますからね。
そう、大変次回、次回から30分になるから。
皆さんも何回も聞くかもしれないですけどね。ね、頑張ってください。
はい。
はい、というわけで。
はい。
お相手は、山川ことみと、
藤本のりこでした。
それでは次回まで、
またねー。きっかけなんかはそうなくて